皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内及び県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私、中村和江、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回お持ちいただきましたのは、はい、沖縄ならではの、
ね、そうです ね, ですね。やっぱり沖縄ではすごく三線とか芸能がいう盛んなんですけれども、うん、まあ、その基本となるのは流歌じゃないかなと思うんですが、
はい、
うん、その流歌に関するすごくわかりやすく解説された本が出たので持ってきました。タイトルが、あなたは流歌で愛を歌えますか、島くつばに親しむということで、荒城俊明さんの編著で、編集工房東洋企画から発行されております。
はい、私も三線を習っている中で、はい、たくさんの流歌に触れているんですけれども、はい、パッと見ね、やっぱり言葉に馴染んでいないときは、ちょっと敷居が高いかなという気がするんですけど、意味がわかると、
はい、
あ、やっぱり代々と人の気持ちっていうのは変わらないものだなと親しみを感じたりするんですよね。
そうですね。僕も、あんまり短式歌謡は得意じゃないんですけれども、例えばその大和の短歌だとか俳句よりはやっぱり流歌の方がより親しめるかなっていう気がするんですよね。やっぱりこの386、まあ386だけではないんですが、そのリズムがやっぱり自分の中に息づいてるっていうのを感じたりもするんですよね。
はい、なんかいろいろなね、教えもあったりね、
はい、
恋の話もあったりね、はい、本当に短い中にギュッとドラマが詰まってますよね。
はい、でこの本はそのまず流歌があって、そして歌の意味、うん、そして歌の説明ということですごく詳しく載っています。
はい、
例えば、今こちらの方で、節々があるんですが、この節々の元となった伝説、一切があるんですが、その、解説も載っているんですよ。ですから、この歌だけじゃなくて、その歌の背景というものもこの本の中に書かれているので、はい、より流歌の、が詳しくわかる。
そうですね、なんとなく知っていたという歌も、意味が分かったり背景が分かったりすることでよりね、
はい、
身近に感じますし深みも出てきますよね。
そうですね。またその歌碑であるとか、うん、そのゆかりのある土地の写真とかも載っているので、はい、そういった意味ではこの本を読んでその場所に行くっていうのもいいんじゃないかなって気がするんですよね。
いいですね、その歌が生まれた場所っていうのもね、はい、知ることによって、ね、さらに歌い方が変わってきたりっていうこともあるかもしれません
ね。僕ちょくちょく歌碑巡りしたりするんですが、例えば、有名なヌファ節の碑のところに行くと、うん、たまにあちらで三線弾いてる方もいたりするんですよ。
そうですよね、はい、新人賞これから受けようという方にとってはね、はい、大事な曲でもあるから、やっぱりその土地を訪れるっていうのは大事かもしれない、
ね、いいかもしれないですね。やっぱりその土地で生まれた歌なので、うん、その土地で三線をつまびく、うん、そしてこの例えばその土地土地の歌を親しむっていうことも、うん、流歌の醍醐味じゃないかなって気もしたりするんですよね。
そうですね。さあ、それではこの本の一番最初に書かれている文章をご紹介します。私たちの住む沖縄はかつて琉球国と呼ばれ、独自の歴史と文化を築いていました。首里城跡などの世界遺産や各地に残る史跡などにその面影を忍ぶことができます。そして当時の人々が日々の暮らしで何を考え、どのように生きてきたかは、くがにくとばとして伝えられていることわざや琉球書語の独特な言い回しで愛情や人としての生き方を表現した流歌などに見ることができるのです。流歌は主に内縄口からなる8886の30音を基本とした短式系歌謡で、57577の31音の和歌と区別するために付けられた呼び方です。和歌は大抵の場合、読む歌として作られていますが、流歌は読むだけでなく、三線の伴奏で歌ったり、踊りを伴ったりしているのが特徴です。そうですね、そう考えると、やはり沖縄の人々は、歌うこと、それを踊りで表現することをすごく大事にされてきたんでしょうね。は
い、そうですね、また今、新聞とかでもよく載ってるのは、やっぱり流歌を読む、うん、っていうコーナーが毎週必ずありますよね。はい、でもあれ見るとやっぱりたくさんの人が、投稿をなさっているので、うん、先ほど申し上げたんですけれども、やっぱり流歌って今でもやっぱり私たちの心の中に息づいてるし、うん、実際 実用的なものとして、
はい、
ある存在しているということも言えると思うんですよね。
そうですね。いや、本当に様々な流派が紹介されているんですけれども、
はい、私が好きな流派がありますので、はい、それもまた一つ読んでもらいたいなと。
はい、運な節です。
はい、
運な町下に縮ぬフェヌタチュシ食いしぬぶまディン縮やねさみ。女番所の松の木の下に禁止事項を書いた碑が建てられた。恋をすることまで禁止はしていないでしょう。とても粋な歌ですよね。
はいはい、でこれはですね、うななび作と伝わっているんですが、はい、この本を読むと、うななびとはどういう人だったのかということが書かれています。
うん、
果たして、うななびとは。
ね、
あともう一人代表的な人物として、吉谷チルがいるんですけれども、はい、その吉谷チルについても書かれているので、
はい、
そのまたその吉谷チルがどんな人だったのかということもこの本でわかるんですよね。うん、
いやー、私も、うな節に関しては、本当に三線習い始めた頃に、勉強した歌なんですけれども、こうやって、改めて背景を読んだことがなかったので、もう一度、いろんな歌の魅力を再発見するには、いいですね。
いいと思いますね。ですから、また、初心に戻るっていうことも、含めてですね、この本を読んで、最初にどんな風な流歌に親しんだのか、うん、そして今どんな流派が好きなのかということもちょっと紐解いてみるのもいいんじゃないかなという気がしますね。
そうですね。実は最近うちの3歳の娘が踊りを習い始めたんですね。琉球舞まだ全然踊れないんですけれども、これから多分たくさんの、まあ、踊りを通してなんですけども、はい、流派をね、学んでいく出会っていくことになるので、はい、ちょっと親子でいろんな歌に出会っていきたいなと改めて思いました ね。 いいですね。
じゃあ僕は今度じゃあ娘さんにテキストを作ってもらう見ようかなと今思いました。
よろしくお願いします。でもそれだけ身近にありますからね。
そうですね、うん、そういったいろんな副産物ができるのもこういった本があるおかげかなという気もしますので、うん、どんどんやっぱり読んでもらって流派にもっと親しんでほしい、うん、そして島くつばにも親しんでほしいというふうに思う本ですね、うん、
はい。それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい、タイトルが、島くつばに親しむあなたは流派で愛を歌えますか。荒城俊明さんの編著で編集工房東洋企画の発行となっております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。